人間として一番大切なことは何でしょうか。ありがとうございます。
難しい問題だな。
一番気になった
な。人間として一番大切なのは何でしょうね。犬としてだと分かるけど、待ってよ。ね、人間は万物の霊長と言われますよね。霊長というのはやっぱり神様一番近いんですからね。だから人として生まれた限りはね、神様の心のままにっていうね、そういう生き方が大事なんですよね。だから神様が一番ね、何をね願っているかね。やっぱり自由自在な自分にね早く戻ってね、で最高番組をしっかりつけてね、無限の無限の幸せいっぱいに生きてほしいっていうね。だから人はやっぱり神様の御心をしっかり捉えることなんですね。どうでしょうか。もうありがとうございます。でもね、全て解決ですね。はい、ありがとうございます。はい。ねえ、兄弟というのはね、一つの親から生まれたら兄弟ですよね。ね、だからもともと神様から全部生まれてるんですよね。だから本体のね、命の自分もね、高見さんの前に立った時は命の兄弟になりますよね。魂のはもう一つ下の次元かもしれないね。下の方でも、ね、やっぱり奥から順番に生まれて分かれますよね。そういうのだったらね、その共通性のある親があってね、そこで分かれたもんみんな魂の兄弟ですよね。いっぱいあるでしょうね。ね、うん、はい。私はもう全てよしなんですよ ね。どういうかそうでもね、ベスト。悪いも何もないね。生命学もね、ありとあらゆる迷惑全部ね、全てよし。マイナスには絶対いないんです、ね、人と人の相性もね、全て最高って言うの。ね、日にちもね、もうね、ダイアンとかね、ね、仏滅がいろいろつけているのもあるんですけどね、私は毎日が最高って。だからマイナスの言葉をね、つかまんかったらいいんですよね。迷惑ってね、ちょっとマイナスが多いですよね。だからマイナスのことは掴むと、そういうね、番組なんかはまり込んでいきますんでね、その影響を受けやすいですね。だからプラスのいい言葉だけを使ったら、そういうのを全部ね、超越してしまって、超えてしまいますから、影響を受けなくなりますよね。はい。はいけないはないですね、もうね。ただね、前向きに感謝することは大事ですって言えます ね。感謝することによってね、神様からね、 晴らしいプレゼントいっぱい受ければいいですね。あと少々ね、髪外してもいいですね、もうね。あとはもう楽しんでね、自由自在でいいですよね。根本さえ外さなかったら ね、無限の無限の幸せいっぱいで受けたときはね、片足を地獄をね、かち下ろしてもね、痛み感じないぐらい幸せいっぱいなんだよね。だからまず大きい幸せをね、しっかりと掴むことなんですね。だからありがとうございますだけがね、最優先されればっていうね。はい。はい。ね、何もないのが一番楽ですね。ただそれ本物って思わずにね、あくまでもね、小さい無形なんだって思って、ね、だから無形の必要な時はね、まあ、それを使えばいいんで、でも人によってね、月々なんでね、自分はもう模型がもうね、必要ない、もうそれを卒業したって言うんだったら、ありがとうございますだけでね、模型は模型で置いとけばいいですよね。その自分はありがとうございますですね、あまりね、そういうの構わんでいいですよね。本物に対してはね、あまり失礼だと困るんですよね。ね、でも模型とかおもちゃっていうのはね、大したことないですね、少々は。ブレを働いても手打ちにはならないです。本物というのはね、ありがとうございますという神様のことですね。だからありがとうございますってね、心にね、唱えることがね、宇宙のすべてのすべてにね、感謝してね、怒りをね、起こっている状態ですよね。だからもう失礼どころじゃないですよね。ね、みんなにね、喜びいっぱい与えていることなんで。ありがとうございますっていう言葉はね、一言どれだけの大きい働きしてるかっていうね、想像するぐらいすごい働きしてるんです、本当はね。単にね、お礼っていう意味じゃないんですよね。ね、どういう働きあると思います？一つずつ挙げてもらえませんか？あれと思わないと。あると思うんですよね。まず本当の神様に心を向いてますよね。ありがとうございます。ね、言葉通りね、本物の神様に心の、ね、焦点が合ってるんですね。これはすごいことですよね。神様にね、背を向けたらね、せっかくのプレゼントを受け取れないですよね。でもまともにね、心向けてたらいくらでも受けられますよね。まず心が神様向いてるということが一番ね、大事なんですよね。だからそういう意味でありがとうございますが、心をまともにね、神様向けているっていうね、一つありますよね。 で二つ目はね、あの、ありがとうございますは自分のね、全てを神様に、ね、捧げてる、ね、状態なんですね。身も心も命も、ね、自分の全てをね、神様に捧げて、ね、与え尽くす極地にあるっていうね。だから神様からね、また与え返さよね。自分の全てを与え返してもらう。自分の全てをね、与え尽くせばね、神様からも神様全て与え返してもらえるね。最高のプレゼントを受けられるんですよね。もう一言ありがとうございますって言ってるとね。でまだそのありがとうございますはね、人間に謙虚な心になっているんですよね。また無限人間素直でもあるね。すごいそうなんだよ。ね、謙虚さ素直さっていうね、なかなかね身につけにくいんですよね。謙虚さ一つとってもね、あの苦労に苦労を重ねてね、地獄のどん底へ落ちてね、それで謙虚になれるかっていうとなれないんです。逆にね、マイナスをつかむヒゲマンっていうね、傲慢の一種になるんですよね。なかなかマイナスの姿離せなくなるね。そうするともう自分をマイナスに言うね、自分はダメだダメだとかね、これはできないできないとかね、マイナスの心が強くなるね。謙虚さどころじゃないんですよね。だから本当の謙虚さはありがとうございますの中に伝わってるでしょ。だからありがとうございますで唱えることは無限無限の謙虚さを身につけていけるね、即それになれるっていうね。で素直さっていうのはそうですね、なかなか素直になれないですね。でもありがとうございますっていうのがもう即素直さに結びついてるんですよね。でまたその本当の与え尽くす心っていうね、これ一番幸せな歌に必要なんですけど、ありがとうございますの中にね、恩返しの心をずっと湧き出るんですね。恩返しというのはね、一切の報いを求めんとね、与え尽くす心にあるよね。これも与え尽くす心の極致になるのね、恩返しの心というのはね。自分が上にあってね、下のものに何か与えるっていうのはね、ちょっと不運ですよね。ね、自分の方が上なんだとかちょっと思いやすいね。またね、何かね、お返し求める心も起きやすいですよね。でも恩返しの心は絶対起きないよね。恩返しっていうのはね、何分を与え尽くしてもね、一切の報いを求めないよね。ただもう喜んで喜んでね、捧げ尽くす生き方になるね。だから与え尽くす心にすぐになれるっていうね、恩返しはすぐになれるよね。ありがとうございますっていうね、ところを唱えることによってね、そういうふうにいっぱいね、いいものがそこに備わってるからね。これはほんの一部なんですよ、今言ったのはね。それだけ一言ありがとうございますを唱えることにね、素晴らしいものがあるんですよね。はい、先生。いや、あの少年感情というのはね、その思いを積み重ねて生まれたね、言うたら打力みたいなもんなんですね、うん、だからその少年感情はどんどん積み重なると、無限に大きくなると、思いっていうのはね、みんなを地獄へ叩き落とそうという働きですよ。そうね、だから感情にね、あの 流されるっていうね、この操り人形奴隷になってる状態ね、大きい合力っていうね、合の力にね、ちょっと振り回されてるよね。だからそのね、あの旋風に舞う木の葉のようなもんよね、濁流にね流されるね、なんかね、木のようなもんよね。だからその好き嫌いの方もお互いの貸し借りの問題で出てくるよね。だからあの自分がね相手に対してね、貸しを与えるばっかしって言うとね、やっぱりあの嫌いになってくるね。逆にね、あの借りてる場合だったらね、好きっていう感じになるよね。好きになって相手のために尽くさんなんていう気持ちになってね、借金返しするのね。でも貸しっぱなしの人はね、相手が返してほしいのね。ね、だから返してくれんかったらこれ以上ね貸したくないっていうとかってね、嫌いになって離れるのね。だからその理性の方はね、やっぱりあの神様の御心を生きようとするのね。ね、思いに流されずにね、理性の方はやっぱりあの感謝にね切り替えて神様からね無限のプレゼントを受けようというする生き方よね。感情に流されない方が楽なんです。はい、はい、ね、あのまあ言葉だけでも大きい違いあるんですけどね。だから本質から見るとね、ありがとうございますがね、唯一無二絶対の全てのすべてとなるね、本物の神様のね、こうね、究極の神なっていうね、だから全ての全てになるわけね。だからその小さい意味は全然ないのね。だから唯物論的な人から見るとね、この世は全てでしょ、ね、その中でありがとうとかありがとうございますね、捉えるその言葉の意味はね、浅い小さい意味なのね。で、私の場合だったらね、まあ唯心っていう心だけっていうんじゃなくてね、唯心の神だけっていうね、神様しかないね、神様が全てなんだという唯心論的なね見方をしてるね。だからこの世もね、神様の愛の、ね、塊結晶というふうに見えてるよね。あの世も全てそうだしね、奥も、もっともっと奥もそうだしっていうね、だから全てがもう神様だけっていうね、 神様しかないんだっていうね。だから物とは見えないよね、物とは見てないね、もうなんてないんだっていうね、神様だけがあるって、神様のね命だけが輝いてるっていうね、神様の愛だけが輝いてるんだっていうね、それが唯心論的な見方ですよね。そういう見方で見るありがとうございますはね、神様の全てなんですね。だからそのどういう立場見方をするかによってね、同じ一つのありがとうございますのね、大きく深くなるし、また逆にはね、小さく浅くなるしっていうね、やっぱり捉える人の見方によって違うのよね。まあ、あの言葉だけで言ってもありがとうございます、ありがとうとは全然違いますね。もう一つね、奥から見るとね、本質的な見方からね、根本の違いがあるんですよね。はい。 どの自分をまず掴むかですよね。肉体の自分っていうのね、これは自分の全てだって掴んだ時はね、本当の自由があるかってないんですよね。本当の自由になるのは奥の本体の自分ね、神様と一体の神様の全てを受け直している自分はね、これはもう自由自在ね、その自分がね、神様の与えてくる無限の無限のチャンネルの中から、ね、好きな番組を自由に選んでくるね。だから過去に何を選んできたかですね、本当はね。だからマイナスの多い番組を選んだらね、自分の運命はね、マイナスをたどるのね。だから戦争のある状態に自分を置くかもしれないね。でも高い番組には戦争なんか全然ないですね。だから高い番組を選んだ人はもう戦争と無縁の状態になっているよね。だから本当はみんなね、自分が自由視で選んでるのね。これは本当の見方よね。ただその魂の自分とかね、肉体の自分とかいうふうにね、限定して見てくると、この番組の中のハマった姿でしょ、その中には自由がないですね。ね、通り通りに動いてるでしょ。だからなんかね、決められたような動き方しか見えなくなるね。だからそれも本体の方の自分がね、その番組を選んでその中に、まあ、はまり込んでるってはまり込んでるね、次にはまり込んでるのよ。ね、でその中の姿にとらわれてね、こう肉体が自分だと思い込むのも、これも本当は自由意志でやってるんだよね。それも一つの体験としてはね、大事なんですね。だからもう縛られた状態で、あ、全て運命だからって諦めるような生き方もね、体験しても構わないよね。そういうね、体験を積んでね、本当の自由自在な自分に戻ってね、運命は自由にね、変えていけるというふうになればね、それもまたね、自由な生き方のね、最高の喜びを味わえるようになってくるよね。だからそのどんな運命もね、一人一人にね、それを選んだ責任があるね。だからそれをまた選び変えてはね、違うもの選びはまた変わる、そういうふうに変わるよね。うん、番組を即変えていけたらね、パッと変わってしまうね。だからまだそれをね、掴んで楽しんでる間は、ね、変えようとしないだけよね。必ず変わるよね、自分が変えようと思ったらね。うん、人っていろんなとこ生まれ変わってる見えるでしょ。例えばね、水に対してそうだけど、水への干渉をしたい人はね、水の豊かなとこで生まれるね、生まれるというなんだけど、ね、そういう世界にね、住める自分に置くのよね。だから干渉っていうのは大事だよね。だからしっかり水にでも干渉しとけばね、日本のようなね、水の豊かな美味しい水のね、ある世界へ生まれていくね、そこに住むようになるね。でも水を粗末にするとね、まあ、このような水のないとこ生まれたりね、きれいな水のないとこね、汚れた水のかしのとこ生まれたりね、それはそういう運命へ自分持っていってるね。だからやっぱり感謝があると高い番組よね、感謝がないと低い番組よね。だから感謝一つでね、大きく変化するよね、選ぶもんがね。はい、
銀次先生いうことでですね、まあ、いろいろとこう魂の前代わりでですね、まあ、現在肉体を持っていろいろと実力者がいろんな豊かな生活への前代ですね、やっぱりこう働き苦労をしないといけない番組を選んでもらいたいですね。そういった時に過去のまっすぐないとおかしいんですけども、そういうような 過去にどうしてもこう繋がっていかないのを現在のこの肉体を持っていろいろとあのこの番組の中ですね、あの紹介していく、まあ、それをまあ自分で、まあ、あの私が選んできたとした場合ですね、あのいろいろとその観覧神宮というんですかね、まあ、そういうあのいろんなものをやっぱり自分でやっぱり地域に入って、またあの今から過去のことはもうあの取り取って、やっぱり未来今現在ですかね、なんか瞬間瞬間に対する、まあ、感謝心とかですね、まあ、ありがとうございますという気持ちを今からこう受けていくことによって、すごくあの展望が開けていくという希望を、まあ、最近持ち出したんですけども、ただ今までのものをどうしても捨てきれないものなご先祖様とかですね、さらにあの自分の、まあ、両親、いろいろとこう脈々とですね、やっぱりあの先祖の、まあ、供養とかそういうようなものを、まあ、お答えするわけではないんですけども、やはりあの今現在あの生を受けて肉体を持っている人をですね、すごくあの大事にするいう気持ちですね、そこらをやはりこうあのお伝えしたら、やっぱり過去のご先祖様がやっぱりいろいろとこうあの仕打ちを与えるというですね、あのいろんな、なんていうんですかね、まあ、あの言葉を変えてはですね、まあ、いろいろこうあの試練を与えるいろんな番組を用意してですね、そこにどうしても行くような感じにはなるわけなんですよね。まあ、それを切り替えていくためにはやっぱり自分がそういう感謝の気持ちを日々感謝で、あの健康である人の感謝しないといけないだろうし、あの もちろんあの病気とかですね、その事故が起こったら、今そういう部分も自分がこう選んでからこうあの歩むのもおかしいですけどね、そういうような感じになるわけなんですかね。
いや、ね、神さんの用意した無限の無限のチャンネルってね、ものすごい数ですよね。だからありとあらゆるもの全部ね、そこにあるっていうね、用意されてるっていうね。だからそのね、いちいちこう区別するの大変なんですよね。結構分けた時にね、因縁因果っていうことがあるでしょ、ね、因果プラマサズ不満因果っていうことがあるんですね。原因があって必ずね、結果が出てくるっていうね、悪いことをしたら必ずね、それがまた非常に帰ってきて向こうへ来てね、出てくるんだっていうね。だから前因果の世界にね、自分を置いたら、やっぱり過去の生き方っていうものすごい影響しますよね。悪いことしたら悪い結果必ず出てきますからね。だからその償いのためにまたいろんなことをね、手を果たさないといけないっていうふうになるんですね。でもう一つあのプラク因果っていうね、因果に落ちないというね、プラク因果の方はね、そういう過去に縛られる因縁から超越するんだよね。一瞬しあなたに出てくるっていうんだったら過去関係なくなるでしょ、ね、だからそういうマイナスの因縁から超越してしまうとね、過去に悪いことをどんだけしててもね、そういうのないんだってなってしまうね。ね、いうものしかないんだっていうね。もしマイナスを掴んだんだったら、それはね、夢か幻の錯覚なんだっていうね。今はね、最高に輝いた分が一瞬に与えられてるから、ね、それにさえ気づけばいいっていう生き方でしょ。これがプラク因果の世界でね。で、それをどっちを選ぶかってね、みんなね、握ったり左ったりするんですけど、ね、それまで心がね、揺れ動いてるよね。でもう一つね、いい言葉があるね、不動因果ってね。だからね、まあ因果に落ちたりね、ラブ因果に上がったりね、これ行ったり来たりせんとね、この全体をね、一元に見ればいいね。だから一番下から光一元に見るとかね、全一元に見るとかね、幸せ一元に見るとかね、もう一元に見ればね、心動かなくなるね。だから両方の因縁因果の法則をね、一つにね、スッとね、捉えて心が不動心っていうね、これは感謝一つの生き方ですね。 だから感謝一つになったらね、もう何もかもプラスプラス、ね、例えば過去に悪いことしてね、この因果の世界にあってもね、それはそれで別に構わないよね。悪いことしたら償いをしましょうってね、何万倍でも償いしましょうって言って自由に果たせるよね。そのぐらいのね、力が湧いてくるよね。まだそこにね、そういう悪いことは一切ね、過去にありまして、してきてなかったんだっていうね、見方に変わって、ね、また自由自在な、ね、幸せいっぱい生き方もすぐに取れるっていうね。だから不動因果の生き方がいいんです、本当はね。それも感謝一つのね、生き方っていうね、言葉書いたからね。ありがとうございますさえ心にね、ずっとね、あればね、あとはもう感謝一つの生き方で全部解決しますよね。今の科学はまたね、幼稚園に行くな科学でね、特にこの世をね、執着で掴んで、過去を掴んでね、過去からの積み重ねという見方ではね、新しい見方にならないよね。だから神様の宇宙創造はね、一瞬一瞬あなたにね、あなたの置き換えよね。だからその置き換えが無限億万分の1秒ね、短い時間にするから、ね、繋がっているように作家のそれだけよね。一瞬一瞬の置き換えだったら、ね、過去とはつながり全然ないのよね。すり替わってる、置き換えるのに全部置き換わってるのね。だからただ人の方がね、人の方が過去の姿を掴んで、残像を掴んどいて、それを今の姿と結びつけて、ね、それがずっと順番に変化しているように錯覚するのね。全く違う置き換えですね。つながりは本当はないはずなのね。だから一瞬一瞬ね、あなたの姿を受けて楽しむのが本当は正しい見方なんですね。残像を掴んだね、過去を掴んだね、間違った見方ないよ、本当はね。だから人間でもこの生まれて成長している過程を見せてもらっているというんですけどね、一瞬しのぎさえなよ。まあ漢方の姿でね、次ね、ちょっと成長した子供の姿っていうね、一瞬しのぎさえだったらね、繋がってないのね。またもう逆になるかもしれないよね。うん、逆になったらどうする、おじいさんから自分が若くなって多分やったそういう置き換えも可能よね。過去の残像を掴んでいる見方はね、それでまあいろんな見方もあるんですけどね。でも本当はもう一瞬一瞬のね、中にね、例えば無限の無限チャンネルの中の一つのね、番組を掴んでもね、その中にね、過去現在未来ね、無限に続いたものが全部一瞬に現れるのね。だからその次の一瞬に出てくる姿はまたね、 そう、同じじゃないからね、全然違う過去現在未来が生まれているかもしれないね。その無限の過去から永遠の未来まで全部ね、一つに取り揃えてずっと出てくるからね。だから今見た姿の中からね、次に出てきた姿を見てね、どうのこう言えないよね、もうね。ただ残像を掴んだだけね、なんかそういうふうにね、勝手な思い込みをするかもしれないね。だから過去を掴む見方は間違ってるね。ね、常に新たに新たに受けてね、それを楽しむ生き方が本当は正しい見方だよね。だから私の場合はもうね、その今ある姿がどんどん変化するって見てないね、もう全てのチャンネルね、すでに同時に存在していて、ね、見たい番組へスッと入ればね、瞬間にね、何でも見えるっていう感覚よね。だから今見てる番組は変わるんじゃないね、本当にね、瞬間に番組をね、変えたら世界全部変貌するっていうかね。だから無限無限に輝いた世界いっぱいあるよね、うん、で高い世界ほどね、あの一瞬の中にね、素晴らしいのいっぱい見えるのよね。だから短い時間に絞り込むほどね、世界が光り輝いてくるね。だからサイクルが長くなるほどね、まだまだ低い世界よね。10年がね、10日になりね、10時間になりってね、10秒になりっていうふうに、もっともっと見る方をね、絞り込んだ方がね、高い世界になってきたよね。だから無限億万分の10秒まで絞り込んだらいいのね、うん。そこは無限無限に輝いたね、うん、全大宇宙を感じる世界よね。だから時間がもう感じられなくなるぐらいがいいんでしょ、ね、今の一瞬っていうね、うん、だからよく今を生きるっていう言葉があるんですけどね。だから過去現在未来で掴んでるとね、時間を長く見てるんでしょ、これ今を捉えてないですよね。だからそれは低い番組になっていくよね。だから今を生きるっていうのはね、過去現在未来に今じゃなしに ね一番新しいものを受けるっていうね、その神様の絶対から現れたね、一番新しいものっていうのが一番無限無限に輝いてるのね。古くなるほどずっと流れていって、次元が下がっていくんでしょ、番組が下がっていってね、時間が長くなって空間が狭まって万薬がいっぱいになってくるね。だから今ね、絶対から現れ、一番新しいものを捉えるのが今を生きる、ね、だから時間を一瞬一瞬ね、今っていう中に絞り込んだら最高番組を味わい続けられるっていうね、はい、ありがとうございます。
な、この教えだと思うんですけど、お子さんが感じられてることの反対の意味合いが、まあ、いろんな、ね、なんか分かれば、
いや、あの般若心経の教えはね、感謝の教えよね。空っていうのは本当は何もないじゃないよね。絶対を表すよね。だから光源とか命の本源とかね、無限無限のプラスがいっぱい充満している姿を空っていうね。だからその感謝っていうのはね、その絶対から現れる無限無限に輝いたものをね、今のね一瞬に絞り込んでね、新たに新たに受け直す生き方よね。だから太陽を例えて言うとね、太陽をまともに見てね、太陽からの光をね浴び続ける生き方ね。だから太陽の光源とね放射される光と一体化するぐらいのね見方をするのね。これは般若心経の教えなんですね。そしたらね、絶対とね、この空とね、現れの光線と色とはね一体化でしょ。色即で空、空即で色ってなるね。その見方ができたらね、一切のマイナスもその時点ないよね。ね、だから一切の苦役を落とすっていうことがあるよね。ところがその光源に背を向けた時よね、古い過去の光の残像を追いかけるような感じだよ。ね、つまらんのね、ちょっと追いかけてもね、大したことないでしょ。それをさも大事そうに普通の人は思っててね、それを大事だってね、いいもんだって思って掴んでる限りはね、光源心向かないよね。やっぱりね、それを追いかけるからね。だから般若心経はそういうね、光源に背を向けた見方で見える光を全部否定する。まあ、何もはないんだ、ないんだ、つまらんもんなんだっていうね。だからないない尽くして否定し尽くすのはそこなのね。それで光源へ心をまともに向けてね、一瞬一瞬ね、そこから新たに出てくる今の一瞬にね感じるね、その光を浴び続けなさいというわけよね。そうね、そうね、はい、ね、はい。それで最後の祈り言葉があるのね、ギャーテギャーテ腹ギャーテね、ギャーテは輝いてるよね。輝いてるってことだよね。ギーはあの命の本源のあるのギーね。ギーって出てきてね、命が湧き出る姿ね。で、あーってなってね、明るく光り返る姿になってね、手で照り輝くよ。だから無限に輝くっていうね、輝くっていうね。ギャーテギャーテで輝いている、輝いているよね。腹っていうのは腹っぽの腹と同じでね、広がるっていうね、だから無限に広がるっていう意味で、無限にだから腹ギャーって無限に輝いてるっていうね。だからこれはもうありがとうございますのね、意味と一つなんですね。ありがとうございますはね、全てが無限に無限に輝いてるっていうね。だから日本語で言えばギャーって言えなくてありがとうございますっていうね。般若心経の真髄はね、ありがとうございますのね、感謝一つに光ったんですね。だからあのね、長い説明を別に読む必要はないんだもんね。意味が分かったね。ね、感じを続いてね、順番に読まんでいいのよ、そうだね。ありがとうございますでね、短い時間でね、その全てをマスターしたと同じだよね。だからありがとうございます1回でね、般若心経1回唱えるよりは効果が大きい。ね、説明書を唱えても意味ないよね。まずね、実行の方が大事だよ。ありがとうございます。実行の方がいいんでしょ、力あるでしょ。ね、だから長い時間かけて般若心経を何回も唱えるよね。ありがとうございますとね、一回一回ね、短時間で唱える方がはるかにはるかに効果が大きい、ね。すごいことだよ、ありがとうございます。だいぶ得しますよ、時間が。
はい、
今日って大体説明じゃないよね。 何をしたらいいかっていう説明書きじゃないよね。
覚える必要もない。
だから一番大事なのはね、実行の方だよね。だから何が実行されたらいいかだけでしょ、ね、だから一番大事なのはね、感謝の実行でありがとうございます、ね、これ以上のも何もないでしょ、ね、
一体何なんでしょ
う。ね、だからみんな迷ってるんでしょ。そういう時はな、迷ってね、自分の心をね、迷いから覚ますためにいろんな方法を言ってるんでしょ。ね、で迷いから覚めたらありがとうございますよ、残らんじゃない。だから最初からありがとうございますで迷い払すのが一番手っ取り早いよね。ね。難しいことしたからだね、みんなね。そうだね、ね。だからある意味ではね、言葉のね、縛りにね、負けてるんよね。言葉振り回されてるとこあるよね。疲れる。いろんなことが引っ疲れてね。
はい。
ね、本当の個人というのはね、実際の形はないのね。子っていう古いっていうのはね、あの過去のっていう意味じゃないのね。口の上に十字っていうね、口は言葉でしょ、ね、言葉を超越しているっていうね、それで縦横無尽の働きっていうね、だから本当の神様のね、働きをさしてるね。これはもういつも天下降ってるように降ってるっていう、降るっていうね。だからその言葉では表現できないやね、筆舌を超えたっていうね、そういう神様の本当の働きをこうっていうね。でその神道で神の道っていうのもね、神はありがとうございますと同じ5つの意味があるのね。絶対と創造と統一と神通自在の自在とね、愛のここでね、限定して愛の結晶としてあるね、限定という5つの意味があってね、神の中にね、その5つの意味があるからね、ありがとうございますと、まあ、同じなんですけど、そういう本当の神様のね、愛の働きがね、道で宇宙に道渡っているのよね。道路の道も離れたも全部一つ繋ぎ合わせからね、一体化する働きでしょ。だから宇宙の全てを一体化して道を渡っているっていうね、これは古神道ね。古神道っていう名前つけたら本当は古神道でもないんですけど、ね、教えが出たらそれは古神道でなくなるのね。神道でありたいから何も言いたくない、ね、うん、お祈りだけしてたいよね、みんなにね、幸せの光だけ振り向けたいよね、うん、だからその何も言わずにお祈りしてるときは古神道、ね、だって喋り出したときは古神道が外れて だから本当は個人とがいいんだよね。だから個人とがね、その宗教だけじゃないね、全ての分野をね、一つに統一して全体を大きく生かしてらっしゃるよね。だからそのね、日本が上とか下とか全然ないしね、もう全部平等、ね、個人と世界がね、全部平等で全部無限に上に輝いてるね。でその中から無限の無限のチャンネルね、番組を出すときは役割に応じて、みんながお互いね、役割を演じるときはお互いに謙虚に譲り合って、それぞれの働きを ね演技してね、でいろんなチャンネルを生み出してるっていうのがあるわね。だからね、演技の方はもう何て言うのいいよね、これね、悪役でもなんでもね、ね、悪役ほどね、見事って思えなあかんねね、そうでしょ。神様であるね、最高にいいね、人がね、悪役を演じるのは一番難しいよね。ね、いい役の方は簡単にできるわね、その味をいけばいいからね。でも、一番の悪役を演じるって一番のね、演技力は必要よね。そういう意味だったらね、いろんな番組のマイナスの役目ほどね、あ、素晴らしいね、演技で拍手喝采ってね。ね。それでいい？ありがとうございます。大原。深い真理を説いてるんですけど、ね、ただ全ての言葉がね、正しいとは言えないね、ちょっとつまらん言葉混じってるからね、だからそのいいところだけを解説すれば本当にね、深い真理を説いてるんですね。だからの中で例えば天津のりとのふとのりとごとのれってやるでしょ。それじゃ一切の国という国があらずっていうね、ないんだっていうね、天津のりとのとのりとごとっていうのをね、ありがとうございます、ただそのありがとうございます一言でなしにね、無限の無限の何々っていうね、この特性をね、唱えることだよね。これは般若心経の般若波羅蜜多と同じね、般若波羅蜜多もね、ありがとうございますっていうね、答えに統括されるんですけど、無限の無限の何々っていう言葉をね、答えることだよね。般若という神様のという意味よね、般若。払った無限のやね。で、この密でね、真髄、精髄っていう意味でね。で、多っていうのはたくさんっていうんだよね。だからその神様のね、本当の特性が、ね、たくさん唱えられるっていう言葉よね。般若なんだってね。だからね、新たな全国の無限の無限の輝きがいっぱいというね、言葉をね、統合性をいっぱいね、並べ上げて唱えて、ありがとうございますで一つに総括されますね。それが般若波羅蜜多をね、行事深く祈ることですね。そして光源へね、まともに心が向いてね、そこから放射され光を一つに見て受けられるね、状態になるんですね。だからやっぱり無限の無限になりないということは使わないと光源に心向かないよ ね。ここに光があるではね、横向いてても光があるのね、光源になると向く必要ないの ね。だから無限の無限のね、光であってこそね、光源を見ないと出てこないね。だから無限の無限になりないということは光源に心を向けることだね。だから素晴らしいね。で、天津のりとのふとのりとごとっていうね、天津っていうのはもうね、神様の天のっていうね、でのりと、天津のりとののりとっていうのが祈り言葉ね、だから神様の祈りを指してるね、宇宙創造のね、 無限の無限輝きいっぱいってこの祈りをね、神様の祈りを放つ祈りとの、ほんで不動っていうのは、不動っていうのはね、あのこれ全てに共通してるとかね、太いっていうのは細いからいっぱいあるっていう意味でしょ、ね、たくさんのとかね、無限のっていう意味ね。で、祈りと事っていうね、祈り事が一つだったらね、祈りと事っていうのはね、祈りとでいいのよね、祈りと事だからね、言葉いっぱいっていう意味よね。だから無限の無限の何々っていう言葉をね、いっぱい唱えることがね、それも天津祈りとだからね、言うたら神様のね、方へ向かないとダメね。光源を向いてね、そこから出てくる無限の無限ないないという言葉よね。だから、あの、般若心経のね、般若波羅蜜多と同じ意味よね。だそれが一番の根本よね。だから、あの、だからあの、大払いのね、言葉の中にね、いろんなことがたくさんあるんですけど、それぞれ意味、たくさん深い意味あるんですよね。一番大事なところはそこだよね。そのね、ガバトの太なるってことっていうのを、ね、なかなか捉えにくいみたいに、ね、いろんなことを当てはめてみてはちょっとねどうかなっていうような感じでみんな見てるみたいよね。でも本当はありがとうございますよね。ありますね、いろんなことはね、もう説がもうね、たくさんあるね、何十というところじゃないね、何百ってあるわね。それぞれに好きなことはね、当てはめてるんですが。で、その罪っていう捉え方でもね、甘つ罪、甘つ罪、国つ罪ですか、ね、二つに分けてっていうかね、罪でもいろんな見方があるんですけどね。